2023年3月30日木曜日、時刻は午前8時24分になるところです。今損傷を読み終えたところですが、老子を読みたいと思います。道が終わって徳に入りますね。第38章からは徳経となっております。老子第38章、優れた徳を備えた人は自分の徳を意識することがない。だからこそ徳があるのだ。劣った徳を備えた人は自分の徳を失うまいとする。だからこそ徳を奪われているのだ。優れた徳を備えた人は無為を守り、自分が何かを成していることを意識したりしない。劣った徳を備えた人は成すことを続け、いつも自分が何かを成していることを意識する。優れた仁を備えた人は物をなすが、しかし自分が何かをなしていることを意識しない。優れた義を備えた人は物をなし、自分が何かをなしていることを意識する。優れた礼を備えた人は物をなすが、誰もそれに応答するものがなければ腕まくりをして礼儀の規則を強要するだろう。道が失われた後に初めて徳が突出するようになる。徳が失われた後に初めて仁が突出するようになる。仁が失われた後に初めて義が突出するようになる。義が失われた後に初めて礼儀が突出するようになるのだ。まさに礼は忠実さと誠実さの不足を示すもの。それは混乱の始まりだ。洞察力は道の華やかな見かけだ。それは愚劣の始まりの印だ。だから真に偉大な人はしっかりとした厚いものに自分自身を置き、薄いものの上にはいない。果実をしっかりと守り、花には身を置かない。実にかの人は後者を拒否し前者を取るのだとなっておりますね。井筒訳の第38章でしたが、小池訳はぐっと短くなってこのようになってますね。小池訳老子第38章。徳の優れた人は自分は徳を得ようとはしない。それで徳がある。徳の劣った人は自分の徳にこだわる。それで 徳がない。徳の優れた人は何もしないが、だからといってそれで何かを企んでいるのではない。仁の優れた人は他に働きかけるが、何か目的があってそうするのではない。義の優れた人も他に働きかけるが、その行為には目的がある。礼の優れた人は他に働きかけても応じるものがなければ、腕まくりをして相手を引き寄せる。だから道が失われて初めて仁が生まれ、仁が失われて初めて義が生まれ、義が失われて初めて礼が生まれる。そもそも礼というものは忠臣の心が薄くて乱のもととなる。予見というものは華やかな道ではあるが、実際は愚かさの始まりである。それで大丈夫たるものは熱きものに身を置いて、薄きものには身を置かない。実体を備えたものに身を置いて、表面的な華やかさには身を置かない。だから後者、薄くて華やかさを捨てて前者、厚くて実体のあるものを取るとなっておりますね。仁とね、義と礼と、まあ孔子なんかがね、尊く礼というものを、まあ、表面的なものとしても捉えてるということでしょうね。第38章、徳の始まりの章でした。これはですね、第38章、今のところ一番古いって言われてる蓄官の老子ですね。蓄官の老子は上下に分かれてるようですけれども、その上の方の第一章だそうですね。上の第一章でした。老子第38章、以上です。